皆さんこんばんは。
2017年8月のゴスペルアワーです。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日のゴスペルアワーのテーマは何ですか？
はい、今日はイエス・キリストの三条の説教、丘の上の祝福の中の8つの幸い、八福の教えの第8番目、最後の言葉を紹介したいと思います。
第8番目の言葉は、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです、という言葉です。
そして続けてイエス様は言われました。私のために、罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。
リビングバイブルでは、神の御心に従ったために迫害されている人は幸いです。神の国はそういう人のものだからです。私の弟子だというので悪口を言われたり迫害されたり、ありもしないことを言いふらされたりしたら、それは素晴らしいことなのです。
ちょっと聞くと、迫害されたり、罵られたり、悪口雑言を言われたりすることが幸いだというのはおかしいと思うかもしれません。しかし、ありもしないことで、身に覚えのないことで、偽ってでなければ悪口を言われることがない。つまり、ありもすることで、身に覚えのあることで、悪口を悪口を言われることがないほど、正しい生活をしているということです。確かにそのような人は、幸いな人に違いありません。
さらにイエス様は、迫害され、罵られ、悪口雑言を言われたら、喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天の国では大きな報いが待っているからです、と説明されました。
私たちは毎日の生活でイライラしたり怒ったり落ち込んだり、周りの状況によって上がったり下がったりしてしまいやすいものです。しかし、普通ならば落ち込むような嫌な辛い状況でも、喜びなさい、踊り上がって喜びなさいとイエス様は教えられています。
この前夜寝ようとしたら、夜中にもかかわらず近所のワンちゃんがワンワン泣き続けていました。普通ならうるさいなぁとイライラしてもよいのですが、一回ワンワンと叫んだら1000円天国銀行の預金通帳に自動的に入金されますと思ったら、ワンワンの声が待ち遠しくなります。1000円、2000円、3000円、あれ、まだ吠えないかな、もう吠えないのかな、残念と思ってしまいます。
聖書は、天には大きな報いがありますと約束されています。ゴスペル、福音という漢字の意味は祝福の恩信、私たちに祝福をもたらす恩信、ニュースなのです。神様は私たちに祝福を与えようとしておられます。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです、と言われています。天の御国、天国はあなたのものです、という意味は、死んだ後に天国に行けるという意味ではなく、今生きているこの時に神様の恵みの支配の中に、神様の恵みの祝福の中に生かされるという意味です。
はい、それではここで今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんのあなたの愛はをお届けします。
あなたの愛は天より高く、恵みの深さは計り知れない。
それではお聞きください。
小坂忠さんの歌で、あなたの愛はをお届けしました。
太平洋戦争後、戦犯として処刑された軍人の娘さんのお話です。学校で戦犯の子ということで散々いじめられたそうですが、お父さんが処刑される前に聖書を手に入れてイエス・キリストを信じたそうです。そして、処刑台に上がる前に、私はこれから天の御国に行きますと大きな声で叫んだということです。お父さんの聖書の表紙の内側にこう書いてあったそうです。
あなた方に残してやれるのは聖書だけです。ここに本当の希望があります。あなた方もその希望が見出せるように祈ります。娘さんは初めはとても聖書を読む気にはなれませんでしたが、高校生の時に家の近くで香川豊彦先生の伝道集会に誘われて出席したそうです。そこで初めて福音が分かり、キリストを信じ受け入れたとのことです。
実は巣鴨拘置所でクリスチャンになったのはこの方のお父さんだけではありませんでした。他にもキリストの救いを求めた戦犯が十数人もいたのです。ことの発端はアイリーン・ウェブスター・スミスという宣教師の家庭集会でした。そこに西澤さんという女性が来て、スミス宣教師にこんな頼み事をしました。私の夫は巣鴨拘置所に捕らわれて戦犯として裁かれようとしています。おそらく彼は死刑になると思いますが、どうか彼にキリストの福音を伝えてあげてください。罪が許され、平安をもって天に召されるように祈ってあげてください。
戦犯たちには月に1回30分だけ家族のみが会うことが許されていましたが、マッカーサーから特別な許可を得て、スミス宣教師は西澤さんに会いに行き、厳重な監視の下で福音を語りました。
キリストと共に十字架刑に処せられた犯罪人が最後に自分の罪を悔い改めて、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してくださいと懇願しました。そこでキリストは彼に対して、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われました。あなたもイエス・キリストを信じれば今までの罪が許され、永遠の命が与えられるのです。
すると西澤氏は反論しました。あなたは私が戦争でどんなことをしてきたか知っていますか。私の両手は血塗られています。私のしたことを知らないから許しとか救いとかを簡単に言えるのです。 あの戦場を見、私が何をしたか知ったら、そんな許しなんて語ることができないでしょう。
これに対してスミス宣教師はさらにこう語りました。確かに私はあなたが何をしてきたかわかりません。しかし一つのことだけは知っています。それはイエス・キリストの血潮はすべての罪から私たちを清めることができるということです。キリストが全人類のすべての罪のために死んでくださった以上、神の前に許されない罪はないのです。
不思議なことに、西澤氏はこの言葉を素直に受け入れることができ、宣教師の招きに応え、その場でイエス・キリストを救い主として信じる祈りをしたのです。しかしそれは奇跡の始まりにしか過ぎませんでした。
このお話の続きを紹介する前に、今日の2曲目の歌をお届けしたいと思います。竹下しずさんの歌で、悲しい時にもをお送りします。
それではお聴きください。
時にも苦しい時にも、心にはいつも希望忘れないで、絶望の中に立ち止まる時も、君を背負い歩き続ける愛が先に続く道をあなたと歩もう。時にも寂しい時にも、心にはいつも希望忘れないで、孤独の中で叫び求めた時、君を強く抱きしめていた愛が、宿る時も
下しずさんの悲しい時にもをお届けしました。
巣鴨拘置所でスミス宣教師から福音を聞き、キリストを信じた西澤さんは、自分の罪がキリストの十字架の血潮によって許された喜びを他の戦犯たちに伝え始めました。その中の一人に柴野さんという人がいました。彼は西澤さんの証を聞いて言いました。
私も救われたい。私も避けられない死を前にして永遠の命が欲しい。罪が許されるということを経験したい。そこで柴野さんは、あと1回しか残っていない家族との面会のチャンスをスミス宣教師に宛てました。30分の面会の中で福音を聞いて、彼も素直にキリストを信じ救われました。
後日また GHQ 占領軍の方からスミス宣教師のところに連絡が来ました。今度は柴野さんが署内で救いの喜びを伝え始めた別の戦犯が面会を求めているというのです。こうして巣鴨拘置所の中で次々と戦犯たちがキリストに導かれ、結局14人も救われクリスチャンになったのです。
自責や怒り、不当さに対する憎しみが渦巻く巣鴨拘置所でしたが、クリスチャンになった人々は輝いていました。彼らの証によって巣鴨の雰囲気が一変しました。その情報を耳にしたマッカーサー司令官は、もう一度西沢氏に会ってもよいという特別許可をスミス宣教師に与えました。この最後の面会の時、西沢さんは自分のことよりも家族のことを心配していました。私の今の心残りは、家族でまだ救われていない者がいることです。彼らのためにどうぞこの福音を伝えてあげてください。スミス宣教師と西沢さんは二人で祈りました。その時、二人をじっと見張っていた看守はヘルメットを脱いで、自らも深々と頭を下げながら祈りました。そのことに気づいたスミス宣教師は、あなたもクリスチャンですかと尋ねました。すると彼は言いました。いいえ、小さい時から教会学校に通っていましたが、神から離れてしまいました。今は信仰を持っていません。しかしここで次々と絶望の囚人たちが輝くようになっていくのを見て、私も信じたい気持ちになりました。
この看守の改心がきっかけとなって、憲兵隊のための聖書研究会が開かれるようになりました。その中でまたたくさんの憲兵隊が救われ、宣教師になって日本に戻ってきた人もいます。
有罪判決を受けた西沢さんと柴野さんはやがて処刑されることになりました。その翌日にある将校が報告をしにスミス宣教師のところに行きました。昨日あなたが導いた戦犯たちが処刑されました。その最後はみんなに賛美歌を歌ってもらい、神が共におられる、死ぬのではなく故郷へ帰ると言って聖書を抱きかかえながら死んでいきました。東京裁判は不当な裁判だったと言えるかもしれません。しかしその中で神の驚くべき御業が表されました。
聖書の中には、兄弟に裏切られて奴隷としてエジプトに売り飛ばされたヨセフが、様々な苦しい経験を経て、後にエジプトの総理大臣になります。その後、兄弟たちとの再会を果たした時、自分の信仰を次のように語っています。
あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。聖書の神は人間の不正や不当の中にも働いてくださるお方です。あなたもこの方に人生を委ねてみませんか？
それでは今日の3曲目の歌をお届けしたいと思います。サムエルさんの Gift of Love をお届けしたいと思います。
それではお聴きください。
Gifts of love, gifts of love. Everything that God created is gift of love. 널 싹 유리 너 하나비라 뭐. 소라부터 붙어린 너 투바사 뭐 아사츠 유오 테라스 타이요 뭐 수베테바 감미사마나 기프트 수베테가 so sweet 투쿠랄레 시모노 와미나 美しい Gifts of love oh. Gifts of love oh, yeah. Everything that God created Gifts of love of love Every good and wondrous grace is gift of God 아깝고서 맞다 유금모모 아옥구스미 기타 오미모 요소라니 기라메 세이보모 수베테와 감미사마노 피스 수베테 마스터피스 카타치 수쿠랄레시모노미나 이토오시
サムエルさんの歌で Gift of Love をお届けしました。今日のゴスペルアワーは、義のために迫害されているものは幸いですというお話を紹介しました。
聖書の中には、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますとあります。
イエス・キリストを信じると悩みや苦しみがなくなり、全部自分たちの願った通りになるとは聖書は約束していません。しかし、どんな逆境や苦しみのただ中にあっても、すべてのことを益としてくださる、最善としてくださる神様を信頼して、神様の永遠の命の中に喜びを持って生きることができるのです。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清志、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを 聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。
それでは
この次は
9月にまた
お耳にかかりましょう。